湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。今日はこのコーナー、湘南村の村民である株式会社ワイズの坂俊治さんにお越しいただいています。坂さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、11月に入りました。
はい、早いですね。
早いですね。もう早いですねっていうこと自体も嫌になってきてしまってますけどね。ね、気候も変わって、はい、寒くなってくる時期になりますね、はい、皆さん暖房とかも使い始める頃になると思いますけれども、
そうですね、
まあ、お家そして建物のプロである坂さんから、はい、今日は皆さんにちょっと気をつけていただきたいことをお話しいただけるということですね。
はい、そうですね、まあ、寒くなってきた、まあ、季節の変わり目、まあ、夏場でもそうですけど、エアコン、まあ、あと冬場は暖房機器ですね、使う機会が多くなると思うんですけれども、はい、まあ、まず最初の段階では試運転っていうのをされるかと思うんですけれども、まあ、その時に、まあ、窓を開けて、吸気、換気っていうことをすると思うんですけれども、まあ、冬本番になってからも、その吸気と排気っていうのがすごい大切になってくるんですね。
換気とか排気っていうことは聞いたことありますか？吸気ですか？
吸気は、排気の逆で、空気を取り込む。っていうことですね。まあ、排気は本当に言葉の通り外に空気を出すということなんですけれども、でそれがなんで必要かというと、
はい、
まあ、ちょっと季節早いですけど結露ですね、うん、その対策にすごい効果があります。
ね、結露、冬の時期はね、皆さん本当に悩まされて、
そうですよね、
カーテンがねちょっと汚くなっちゃったとか朝窓を開けるときに困っちゃうっていう方も多いと思うんですけれども、
ね、
まあ、結露、これは原因としてはどういったことなんでしょうか？
原因がですね、まあ、温度差によって、冷たいものの周りに暖かい空気があると、空気の持っているその水蒸気が表面に現れて、水として見えるようになってしまうというのが結露なんですけれども、まあ、一般の方々はおそらく結露が一番気になるのは窓周り。
そうですね。
そうですね。かと思うんですけれども、壁面、壁ですね。壁とかも実は結露することがあるんですね。
そうなんですか、はい、目にはなかなか見えないので。
そうですね、ただ触るとちょっと湿っぽいなとか、そういう時ないですかね。
今度気をつけて壁触ってみたいと思います。
そうですね、でビニールクロスとかの、貼られた住宅多いかと思うんですけれども、はい、天井の周りがちょっと黄ばんできたりとか、カビが生えてきたっていうのは、もしかしたら結露が原因かもしれないですね。
そうなんですね、はい、窓の結露であればね、ちょっと拭いて、
そうですね、
どうにかできるかなっていう気はするんですけど、壁の結露ということですと、はい、天井などにもこう影響が出てしまう。
そうですね、まあ、壁が結露してしまうっていうのは、うん、まあ、ちょっと専門用語でヒートブリッジっていうことがあるんですけれども、
ヒートブリッジ、はい、はい、
まあ、木造、鉄骨造、コンクリート造と家の作り方いっぱいありますけれども、例えば 鉄骨造の場合ですね、鉄は結構皆様感覚でわかると思うんですけれども、外の空気が冷たかったらそのまますぐ急激に冷めてしまうっていう、
はい、
で、それが室内にも鉄骨の、例えば衣装というか鉄骨が見えたりとかしている場合は、外の空気がもうそのままその鉄骨に伝わっているということなので、
はい、
その部分だけ結露してしまうんですね。
部分部分で結露する温度がもう違ってくる。
そうですね。なのでそこだけ如実に結露してしまう。でその周りにクロスとかあった場合はそこからカビてしまうとか、は
い、
そういうことがあるので、はい、まあ、窓周りじゃなくて、まあ、壁面とかの結露もちょっと気になさった方がいいかなっていうふうに思いますね。
そうですね。窓だけではなくて壁、そして部分部分の結露もあるというのは、もしかしたらこのラジオを聞く方も初めて、
ね、
知ったという方もいらっしゃるかもしれませんね、はい、こういった窓だけではなく家の中の結露を起こさないためにも、やはり換気、吸気ということが大事になってくるんですか？
そうですね。結局、まあ、空気の流れを作ることが一番結露を起こさない、対策にもなってきますので、一般のご家庭でしたら、サーキュレーターを回していただいて、 空気の流れを作っていただいたりとか、あと換気扇の、家の外側ですね、油汚れとかで塞がってた場合は空気の流れができずに家の中がもう密閉された状態になってしまいますので、まあ大掃除まだ早いですけれども、その際にはちょっと外のダクトですね、網のところを掃除していただいたりとか、そういうのもすごい効果的ですね。
確かに換気扇の自分の家から見えるところはみんなきれいにしますけど、はい、外側の ね、空気を取り込むところというのはちょっと落とし穴かもしれません ね。きちんとでは換気扇の外側、外から空気を取り込むダクトのところ、はい、こちらもきれいにして換気をしていきたいですね。その他にもこういった結露を防ぐためには何か身近なところからできる対策ってありますか？
身近だと本当におばあちゃんの知恵袋じゃないですけれども、新聞紙とかが水分を含む性質がありますので、まあ、靴箱とかによく入れている方もいらっしゃいますけれども、はい、窓周りとかに新聞紙を置いていただくと、まあ、空気中の水分少し吸ってくれるので効果はあるかもしれないですね。
窓のそこに新聞紙置いとくだけでも違いますか？
はい、そうですね。
簡単にこれはできますね。その他にも何かこう、これからね、家を建てようとか、
はい、
ちょっとリフォームなど考えていらっしゃるという方には、どんなアドバイスがありますでしょうか？
そうですね。リフォームを特に考えている方ですと、例えば床のフローリングとかを、無垢の木材とかを選んでいただくと、無垢の木は、空気中の湿気を吸ってくれるという作用がありますので、結露にはすごい有効ですね。空気中の湿気を減らしてくれるので、その分結露する水も減るっていう形ですね。で、窓周りですと、やっぱりカーテンは結露しやすいっていうのが、まあ村長が再三言ってるかと思うんですけれども、障子、和紙にしてもらう。和紙は通気性もありますし、やっぱり調湿性の作用もありますので、そういった、まあ、昔ながらというか、天然のもので湿度を調整するっていうのもすごい大切になってきますね。
家の中で、こう、湿気を吸湿してくれるもの、
はい、
これを取り入れる、
そうですね、
快適に過ごせる、はい、ということですね、
はい。
ぜひね、これから、結露にも強い家を、と思っている方はぜひワイルさんにも、
はい、
湘南村の皆さんに相談してみると、
はい、お電話いただければお問い合わせいただければ
ぜひご相談いただければと思います。そしてすぐできることとしては新聞紙などをね置いと置いて、結露対策、そして換気もしっかり皆さんにしていただきたいですね。はい、これからの時期ぜひ頭の中に留めておいていただければと思います。坂さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は湘南村の村民株式会社ワイズの坂俊治さんにお話を伺いました。湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。